Good evening. Shall we stand together again and pray together again?
どうぞご起立ください。もう一度お祈りしましょう。
Come, Holy Spirit, come.
聖霊様、来てください。
Thank you, Jesus, for sending the Holy Spirit.
聖霊様を送ってくださり感謝いたします。
Without Him, we are nothing. We cannot do anything.
聖霊様なしでは私たちは何もすることはできません。私たちは無に等しいです。
We thank you that He has come to live within us.
聖霊様が私たちと共に住まわってくださるから感謝します。
And we thank you that He is here today.
で、今ここにいてくださることを感謝します。
Empower us, we pray.
どうか私たちに力を与えてください。
And so I ask for hearts that are yielded to Your words, Father.
どうか私たちが、あなたの御言葉に従うことができますように。
May we continue to worship you in the preaching and in the hearing of your word.
またこのメッセージのを語る中、また聞く中で、あなたを引き続き礼拝していくことができますように。
In Jesus' name.
イエス様の名によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Please be seated. What was it about, the early Christianity that made it spread like wildfire throughout the Mediterranean world.
初期の、キリスト教はどうして、その地中海の地域の中で、まるで山火事のように広がったのでしょうか。
Think about that, Ike.
考えてください。
What was it about early Christianity that made it spread like wildfire throughout the Mediterranean world?
その初期のキリスト教はその地中海の地域で本当にあっという間に山火事のように広まったのはなぜでしょうか。
After resurrection, Jesus presented himself alive to the disciples by many proofs for 40 days.
イエス様は復活された後、その生きている姿を、弟子たちまた他の多くの人たちに40日間にかけて、表しました。
And he said to them in Acts 1:5, For John baptized with water, but not many days from now you will be baptized with the Holy Spirit.
すなわちヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるであろうと書いてあります。
In verse 6, see, the apostles came to ask Jesus as to when the kingdom of Israel would be restored.
で、6節には、イスラエルの王国がいつ復興されるのかというふうに説明し問いました。
And the apostles probably, thought the messianic era had dawned.
その弟子たち、その使徒たちは、そのメサイア の時期がすでに来たと思ってたと 思ったのです。
And that salvation of Israel has finally come.
そしてイスラエル救いがついに来たんだと信じました。
The apostles were still thinking of a political revolution that would defeat the Romans and restore the nation of Israel.
で、その人たちが考えていたっていうのは、どっちかというと政治的な、革命によって、そのローマ王国 が倒され、イスラエルの国が復興される、そういうイメージでした。
But according to Jesus, his return is all up to God's timing.
でもイエス様によりますと、そのイエス様 の再臨というのは全てその神様のタイミングが握っています。
Now, in the meantime, God has given the church an important task to prepare for Jesus' return.
で、その間、神様はイエス様の再臨を準備するために教会に重要な使命を与えました。その背景を理解するためにイエス様が弟子たちに与えた約束をルカの 24-49 と使徒行伝の 1-8 で読みましょう。
Now remember, Luke is the author of both the book of Acts and the Gospel of Luke.
で、ルカっていうのはルカ書も書きましたし使徒の働きも書きました。
And so Luke 24:49, Jesus said, And behold, I am sending the promise of my Father upon you, but stay in the city until you are clothed with power from on high.
ルカの 24-49 には、見よ、私の父が約束されたものをあなた方に送る。だから上から力を授けられるまではあなた方は都にとどまっていなさい。
Notice the power that Jesus will give is a promise of the Father.
イエス様が与えようとしている、約束って、力というものは父からの約束なのです。
And notice the language, clothed with power.
で、この、clothed、 まあ、英語では clothed with power、まあ、その、あの、衣を着るみたいな表現になっています。
日本語で何て言うんですか、
上から just given.
Given from
yeah,
above.
Yeah.
Ah, so it's in Japanese, it's given from above.
Yeah, it's given from above.
Okay, so the English is clothed with power.
で英語ではその、うん、衣を着るような表現になっています。
Okay, see, the point is this, without this promise from the Father, the disciples will not have any power to do anything of spiritual significance.
でこの父からの約束なしでは、弟子たちは霊的に意味のあることをする力が何もないのです。
Remember, they are going to face persecutions from the Roman government and the Jewish religious establishment.
で彼らはあのローマ の政府また、ユダヤ教 の, あ の, の宗教的な指導者たちから、迫害を受けようとしているのです。
So Jesus said, stay in the city until you are clothed with power from on
high. そこでイエス様が言ったのは、上から力を授けられるまでは都にとどまっていなさいと命じました。
So elsewhere in Acts 1:14 he tells them to wait for the promise of the Father.
またあの一章の4節にはあの私から聞いた父の約束を待っているがよいというふうにあの言っています。
Waiting is something we're not good at. He says wait for the promise of the Father.
私たちはその待ち望むということを苦手としますが、あのイエス様はそのあの待ちなさいというふうに言います。
In other words, Jesus was saying don't go anywhere without this power.
逆にこの力なしではどこにも行くなというふうに言っています。
See, again in Acts 1:8, Jesus said to the apostles, But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in Judea, and Samaria, and to the end of the earth.
使徒行伝の一章の8節には、聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤと、サマリアの全土さらに地の果てにまで私の証人となるであろうと書かれています。
Notice, you will receive power.
力を受けるというふうにあります。
You will be my witnesses.
私 あの証人となると書いてあります。
See, Jesus is telling the apostles that they would receive power not to overthrow the Roman government.
で、イエス様があの人たちに言っているのは、ローマ帝国を倒すために力を受けるっていうわけではないということです。
But power for spreading the gospel throughout the world.
そうではなく、世界中で福音を広めるために力を受けるという書いてあります。
Okay, that word power in the original language is dynamis.
で、その力 あの語源はあのダイナミスという言葉です。
Which can refer to might.
それは本当にあの力強さ、偉大さというものを表します。
But it can also generally refer to ability.
でも一方でそのあの能力という意味にもあります。
The same word is used at least seven other times in Acts.
でこの単語はあの使徒行伝の中で、7回使われています。
So in order to take the gospel to the ends of the earth, the disciples needed God's dynamis power.
そこでその福音を世の果てまで、地の果てまでであの伝えるため、弟子たちは、このダイナミスという神様の力を必要としていました。
See, the task of world evangelization is not yet complete.
世界への、伝道はまだ完成していません。
Therefore, the promise of this extraordinary power to carry on the work of missions is still valid.
ですから、今なおこの宣教活動を続けるためにこの力強い力というものは今なおも必要であり有効です。
Today we are helpless without this power.
今日の私たちもこの力なしでは何もすることもできません。
And I badly want this for us.
で本当に私はこれをあの求めています。
In order to fulfill what God has called us to do.
神様が私たちに、に召された働きを成し遂げるために、本当に求めています。
So let's go to Acts 2.
使徒行伝の2章を見たいと思います。
Verse 1 and 2. When the day of Pentecost arrived, the disciples were all together in one place, and suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting.
五旬節の日が来て、みんなのものが一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。
See, the word Pentecost means 50.
この英語ではペンテコスト、日本語で50節書いてありますが、ペンテコストというのは50という意味があります。
And it refers to the 50 days that have elapsed since the wave offering of the Passover in Israel.
で、これは杉越の祭りから、50日が経ったということを表しています。
This is remarkable. It was a feast of harvest.
で、それは収穫の、の祝いでした。
And on this very day, 3,000 people were harvested for God under the preaching of Peter in verse 41.
で、この日にそのペテロのメッセージによって、神様によって3000人の収穫がありました。3000人です。
In one day.
1日で。
Jews were required to attend the feast of Pentecost, so many Jews were gathered in Jerusalem from all over the world.
そのユダヤ人はそのペンテコステの祝いに参加することが必要だったので、世界中から多くのユダヤ人がエルサレムに集まっていました。
And what happened here?
で、これ何が起こったのでしょう。
Verse 2 says, suddenly there came from heaven.
で、2節を見ますと、突然激しい風が天から起きてってあります。
So the power that Jesus promised came suddenly.
そのイエス様が約束していたこの力っていうものは突然やってきたのです。
This means that the Holy Spirit is free and sovereign.
で、これは聖霊は自由であり権威があるっていうことです。
He is not bound by anyone's timing or technique or manipulation.
誰か人間 のタイミングとかテクニックとか ある操作によってに起こるものではないということです。
Now we can pray as they were doing in chapter 1:14.
もちろん私たちは1:14に書いてあるように祈ることができます。
But we cannot command him to come.
でも私たちはその聖霊様に来るようにと命じることはできないのです。
He's a person.
それは彼は人なのです。
He's God, third person of the Trinity.
その三位一体の神の一人なのです。
So when the Holy Spirit comes, he comes suddenly as he pleases.
ですから三位一体の一人である聖霊様が来るときは、その聖霊様の望むときに来るのです。
Here's what a trusted 20th century preacher said.A trusted 20th century preacher.
20世紀のある有名な宣教師はこう言いました。
Martin Lloyd Jones。
それは Martin Lloyd Jones と言います。
He says a revival is not the church deciding to do something and doing it。
リバイバルというものは、教会が何か決定をして、それを実行するということによって起こるのではありません。
He says it is something that is done to the church。
それは教会に対して起こる。外から起こるものです。
Something that happens to the church。
教会に何か起こるのです。
He says the essence of a revival is that the Holy Spirit comes upon a number of people together.
で、リバイバルの基本というものは、一度に集まった何人かの人たちに聖霊が下るということです。
Upon a whole church.
その教会全体に。
Upon a number of churches.
もしくはいくつかの教会に。
Not one church.
一つの教会ではなく。
Districts.
区域、
or perhaps a whole country.
もしかしたら国全体がそうなるかもしれません。
This is what is meant by revival.
それがリバイバルの意味です。
And he says it is a visitation of the Holy Spirit.
で、それは聖霊様が訪れるのです。
An outpouring of the Holy Spirit.
聖霊が注がれるのです。
And if you look at church history, that's how my home stateIn India became a 95% Christian community.
で、歴史を見ると私の母国の町では、そのようにして95% の人口がクリスチャンになりました。
Okay, so the Holy Spirit came suddenly like a mighty rushing wind.
で、ここにあるように、聖霊様が突然激しい風のようにに吹いてきました。
And it filled the whole house.
そして、家をいっぱいに、満たしました。
Verse 4 says, They were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance.
で、4節を見ますと、すると一度は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、いろいろな他国の言葉で語り出した。
Now, this is not just a knowledge of God's presence.
で、これは単なる神様 の臨在の知識ではありません。
No, this is an extraordinary experience of God's presence.
これは神様 の臨在 を経験する非現実的な経験です。
They were filled with the Holy Spirit.
彼らは聖霊に満たされていたのです。
And they began to speak in other tongues.
そして、いろいろな他国の言葉で語り始めたのです。
Now this is remarkable. Verse 7 says, people who witnessed this were amazed and astonished.
で、7節には、それをそして驚き怪しんでいて怪しんでいたとあります。
Saying, some of them were saying, are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we hear each of us in his own native language?
見よ、今話しているこの人たちは皆ガラリア人ではないか。それなのに私たちがそれぞれ、生まれ故郷の国語を彼らが聞かされるとは一体どうしたことか。
It says they were amazed and astonished, saying, "How is it that we hear these Galileans? Okay, they are Galileans, and they're speaking in our own language."
で、驚き怪しんで、ね、ガラリア人なのに私たちの言葉を話していると言っていました。
Imagine me suddenly speaking in German.
私がいきなりドイツ語で喋ることを想像してください。
I didn't know, and they knew I was speaking German.
で、私は知らなかったのに、そのドイツ人たちが私がドイツ語を喋っているということに気づくのです。
So what languages were they speaking in?
で、どういう言葉を彼らは、語っていたのでしょう。
The languages mentioned in verse 9 to 11.
で、それは9節から11節までに書いてあります。
Okay, so meaning this was a miracle of tongues.
で、とにかくこれは何を意味するかというと、その異言の奇跡だったのです。
They said in verse 11, see, we hear them telling in our own tongues the mighty works of God.
で、その11節には、私たちの国語で神の大きな働きを述べるのを聞くとはとあります。
So these were miraculous languages spoken as the Spirit gave them utterance.
ですから、これは、奇跡的に語られた言葉であり、でそれは聖霊によって与えられた言葉でした。
Okay, see, the Spirit was giving them utterance, and the utterance was about what? The mighty works of God.
で、この聖霊によって与えられたその異言ですから、その異言、その言葉は何のことかっていうと、その神様の偉大さのことでした。
Here's the point.
これが重要なポイントです。
See, when you are so filled with the Holy Spirit, you are overwhelmed with the greatness of God.
聖霊 で本当に満たされますと、神様の偉大さで、でいっぱいになってしまいます。
Not my greatness, His greatness.
それは自分 の素晴らしさではなく、神様の素晴らしさです。
See, and the only right response when you see the greatness of God is worship and praise.
で、そういう時に、正しい応答というものは、礼拝すること、賛美することです。
See, the miracle of tongues caused an amazement and perplexity among all that were there.
で、この異言の奇跡によって、その集まっていた人たちはみんな、驚き、ました。
Verse 12 says, and all were amazed and perplexed, saying to one another, what does this mean? Verse 13, others mocking said, they are filled with new wine.
で、12節は、みんなのものは驚き、戸惑って互いに言い合った。これは一体どういう、わけなのだろう。しかし他の人たちは嘲笑って、あの人たちは新しい酒で酔っているのだと言った。
See, this is interesting. This whole phenomenon attracted two very different responses.
で、これ興味深いのが、この一つの現象に対して、2種類の反応があったということです。
Some were seriously asking, what does this mean?
一つのグループは真剣になって、これはどういう意味なんだと問いていました。
These are people who are hungering to know more.
で、これはもっと知りたいと神様を求めている人たちです。
What does this mean?
これはどういう意味なんだ。
Others in verse 13 made fun of them, saying they are filled with new wine.
でも一方で他の人たちは嘲笑って、あの人たちは新しい酒で酔っているんだと言いました。
Here's the point.
ここがポイントです。
Whenever genuine revival comes, this sort of division can happen among Christians.
本当のリバイバルが来ますと、このような分裂がクリスチャンの間で起こってしまいます。
Some will genuinely ask, "What is this really all about?"
一つのグループは、これはどういうことかっていうふうに真剣になって考えます。
See, they don't want to quench the spirit, so they test all things and hold fast to what is good.
彼ら、そういう人たちは、その霊の働きを とどめようとはせず、すべてを確かめて良いものには、しがみつきます。
But others would just mock and write it off as mere enthusiasm.
でも一方、ある人たちは、そんなのは おかしいとあざけ笑います。
They are filled with new wine.
ただ単にワインで酔ってんだと言います。
Now the question is, here's the question.
で、これ質問です。
Does baptism in the Spirit always, always accompany speaking in tongues?
聖霊のバプテスマを受けるときは必ず異言で語るのでしょうか?
Some Christian friends would say yes.
そのペテコス派の、クリスチャンでは、そうだという人もいます。
Now they say because baptism in the Spirit happened four times with speaking in tongues, everyone should therefore speak in tongues.
この使徒行伝に書いてある聖霊のバプテスマは、4回威厳を伴って記述されているので、すべての人は威厳で語るべきだというふうに言います。
So let's wait and see.
で、ちょっと見てみましょう。
See, the next time tongues is mentioned in Acts is when Peter went to preach at Cornelius' house.
で、威厳が次に書かれるところは、ペテロがコルネリオの家に行ったときです。
It says, and the believers from among the circumcised who came with Peter were amazed because the gift of the Holy Spirit has been poured out even on the Gentiles, and for they were hearing them speaking in tongues and extolling God.
割礼を受けている神社でペテロについてきた人たちは、異邦人たちも聖霊の賜物が注がれたのを見て驚いた。それは彼らが異言を語って神を賛美しているのを聞いたからである。
So that's one, right?
そこで一回です。
So both Jews and Gentiles who received the gifts of the Holy Spirit overflowed with tongues and praise to God.
で、異邦人たちも、ユダヤ人たちも異邦人たちも、聖霊を受けた者は、威厳を持って神様を褒めていただいていますか。
It says in verse 46, they heard them speaking tongues, praising God.
で、46節には彼らが異言を語って神を賛美しているのを聞いたと書いてあります。
Okay, another place, tongues is referred to is Acts 19:6.
で、もう一箇所、異言について書かれているのが、使徒行伝の19章6節です。
There, Paul finds in Ephesus some disciples of John the Baptist who had never heard of the Holy Spirit.
で、ここでパウロは、エペソに行きまして、バプテスマのヨハネの弟子たちで聖霊について全く聞いたことのない人たちを見つけます。
It says, and when Paul had laid his hands upon them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues and prophesied. Acts 19.
で、使徒の19の6節には、そしてパウロが彼らの上に手を置くと聖霊が彼らに下り、それから彼らは異言を語ったり予言をしたりしたと書いてあります。
See, there is one instance in chapter 8:14-17, where the apostles went to Samaria and laid their hands on some believers so that they might receive the Holy Spirit.
8章の14節から17節には、人たちはサマリアに行って、聖霊を受けるようにと、何人かの信者の上に手を置いて祈ったというところがあります。
But there is no tongues mentioned there.
でも、そこでは異言のことは書かれていません。
Although it may be implied that they spoke in tongues.
まあ、もしかしたら書かれていないけど、彼らは異言で語ったのかもしれません。
Here is the point.
ここはポイントです。
Acts records at least nine other conversion stories, but never again mentions tongues.
で、使徒行伝には他のにも9回このような聖霊のバプテスマの話が書かれているのですけど、それ以上は異言については書かれていませんでした。
So it is difficult to establish a norm from the way things happened in those days.
ですから その時に、それから起こったところから一つのパターンを見出すということは難しいのです。
Here's what my position is.
で、私はこういうふうに信じます。
It seems to me that the Holy Spirit, okay, approached each time differently, listen, so that we would not idolize His ways in one context and turn it into a method for every context.
で、聖霊っていうのは、毎回違うふうに働かれまして、それは、 あの一つ の, あ の, の 方法をあの我々があの偶像化することがなくて、まあ、全てのそういう時にそれが起こるんだと決めつけないようにだと思います。
And lastly, Paul said in 1 Corinthians 12:30, this is beautiful. Do all possess gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret?
で第1コリントの12の30節には、みんなが癒しの賜物を持っているのだろうか、みんなが異言を語るのだろうか、みんなが異言を解くのだろうかとあります。
So according to Paul, no.
パウルによりますと、あのこれはこの答えはイエなのです。
Not everyone speaks in tongues.
全ての人が異言を語るわけではありません。
But
しかし、
every Christian needs the extraordinary power of the Holy Spirit for witnessing.
すべてのあのクリスチャンはあの伝道するためにあの聖霊様の力を必要としているのです。
See, all of us in this room cannot do anything apart from the Holy Spirit.
私たちはすべて、聖霊様なしでは、何もすることもできないのです。
As a Christian, if you don't get that, I'm sorry. I really am sorry.
まあ、クリスチャンとしてもしそれが分かんないんだったら、憐れみます。
I often say this, there is nothing in the flesh that I can do to add to the work of the Spirit.
あの聖霊様の働きに対して私の言葉で 何も付け加えることはできません。
Now, see, all of us need more of the Holy Spirit.
私たちは皆あの聖霊をもっと必要としています。
To be filled with the Spirit is a command in Ephesians 5:18.
その御霊で満たされることは、エペソの5の18で与えられている命令です。Mm-hmm.
But the baptism in the Spirit not always accompanies speaking in tongues.
でも、聖霊のバプテスマは必ず異言を伴うというわけではありません。
Let me say this.
こう言いたいと思います。
Speaking in tongues is not what distinguishes a mature Christian from an immature Christian.
異言を語ることは、成熟したクリスチャンと、まあ、未熟なクリスチャンを分けることではありません。
If salvation is by grace alone, there are no high class Christians.
もし、救いというものは、恵みのみで与えられるとね、あれば、ね、高いランクのクリスチャンがいるというわけではありません。
I am saved by grace alone. I'm not better than non-Christians.
私は恵みのみで救われています。私は他のクリスチャンより優れているということはありません。
If there is anything good that comes out of me, it's owing to the grace and mercy of God.
私からいいものがあるとしたら、それはすべて神様の憐れみによるものです。
So yes, speaking in tongues is not for everybody.
ですから、異言というものはすべての人に与えられるというわけではありません。
But Luke 11:13 says, How much more will the Father give the Holy Spirit to those who ask Him?
でも、ルカの11:13には、彼に求めるものは、父は聖霊様を与えないということだろうかというふうに。
Perhaps more than speaking in tongues, perhaps you need more joy in your Christian life.
異言で語るという以上に、もしかしたらそのクリスチャンの生活の中でもっと喜びが必要なのかもしれません。
Perhaps holiness.
もっと清くなる必要があるのかもしれません。
Without which no one will see the Lord.
それ以外、それを見がなければ、他の人が主を見ることはできません。
The Holy Spirit is holy.
聖霊様は聖なる方です。
That's why we call him Holy Spirit.
ですから、その聖霊というのです。
So if people want the gift of speaking in tongues, okay, they can pray for it.
ですから、もし、異言の賜物が与えられたいと思ったら、それを求めて祈ることができます。
Paul does say in 1 Corinthians 14:5, Now I want all to speak in tongues, But even more to prophesy, the one who prophesies is greater than the one who speaks in tongues, unless someone interprets so that the church may be built up.
で、コリントの 14-5 には、私は実際あなた方を一人残らず、異言を語ることを望むが、特に予言をしてもらいたい、教会の徳を高めるように異言を解かない、限り異言を語る者よりも予言をする者の方が勝っているとあります。
And in public corporate worship, Paul says there must be order.
で公な礼拝では 秩序がなければいけません。
He said, if all spoken tongues simultaneously without interpretation, the unbeliever might think we are crazy.
もしみんな一斉に異言で語り始めて、それの解き明かしがなければ、未信者たちは、私たちはが狂っていると思うでしょう。
And he says, if there is no one to interpret, he said, let each of them keep silent in church and speak to himself and to God.
で、もし解く者がいないときには、教会では黙っていて、自分に対して、また神に対して語っているべきであるって書いてあります。
Sadly, a lot of Christians disobey this.
で、残念なことに、これに従わない、クリスチャンが多くいます。
In many churches.
多くの教会でそうです。
So they speak in tongues without any interpretation whatsoever.
で、解き明かしなしで異言で語ります。
This is apostolic authority, by the way.
で、これは使徒的な教えです。
Not mine, Paul.
これは私ではなくパウロが言っているのです。
See, Paul says corporate worship must make sense to both believers and non-believers.
まあ、パウロが言うには、礼拝というものは信者にも未信者にも理解できるものではなければいけないと。
I want to close with this text.
最後にこのテキストで終わります。
In Acts 11:15-17, Peter reports how the Holy Spirit fell on Cornelius just as on the disciples at Pentecost.
で、使徒行伝の11:15-17には、ペテロは、ペンテコスの日に弟子たちが聖霊を受けたと同じように、コルネリオの上に聖霊が下ったことを書いてあります。
He says, as I began to speak, the Holy Spirit fell on them just as on us at the beginning.
そこで私たちが語り出したところ、聖霊がちょうど最初私たちの上に下ったと同じように彼らの上に下った。
Verse 16, and I remembered the word of the Lord, how he said, John baptized with water, but you will be baptized, immersed with the Holy Spirit.
16節、その時私は、主がヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを受けるであろうと仰せになった言葉を思い出した。
Verse 17, and then God gave the same gift to them as he gave to us when we believed in the Lord Jesus. Who was I that I could stand in God's way?
で、このように私たちが主イエス・キリストを信じた時にくださったのと同じ賜物を神が彼らにもお与えになったとすれば、私のようなものがどうして神を妨げることができようか。
Listen, Peter is saying the Holy Spirit fell on the Gentiles just as he fell on the Jews at the beginning.
で、ペテロが言っているのは、はじめ、ユダヤ人の上に聖霊が下ったのと同じように、異邦人にも聖霊が下ったと言っています
。Beginning of what?
何の始まりでしょうか。
The beginning of the church age.
それは教会の時代の始まりです。
The beginning of the preaching of the gospel in the power of the Spirit.
聖霊の力による、福音が述べ伝えられた初めの時です。
Here again we see that the gospel is for both the Jews and the Gentiles.
で、ここで再び福音はユダヤ人のためでもあり、異邦人のためでもあることが分かります。
The Jews, the religious ones.
そのユダヤ人は本当に宗教的でした。
The Gentiles, the non-religious ones.
で、その異邦人たちは宗教的ではありませんでした。
So the gospel is not religion.
で、福音は宗教ではありません。
The gospel is not irreligion.
で、福音は非宗教でもありません。
Both Jews and Gentiles for everyone who believes.
ユダヤ人のため、異邦人のため、すべての人のためです。
Another way to put it is not only for the Christians.
言い換えますと、クリスチャンのためだけではありません。
And the non-Christians?
ノンクリスチャンのためだけでもありません。
So, it's for everyone who would believe.
すべての人のためです。
Amen. The gospel is for everyone.
福音はすべての人のためのものです。
And so Christ died and rose again for the forgiveness of sins of all who would believe in Him.
キリストは、死んでよみがえり、彼を信じる者をすべての人たちのため、すべての人の許しのために、死んでよみがえりました。
And He baptizes both Jews and Gentiles with the Holy Spirit.
そして、ユダヤ人も異邦人たちも、聖霊によるバプテスマを授けてくださいます。
If you want this, this is for you.
もし求めるのであれば、これはあなたのものです。
Peter says, God gave the same gift to them as he gave to us when we believed in Christ.
で、ペテロが、
というのは、このように私たちが主イエス・キリストを信じたときにくださったのと同じ賜物は、神が彼らにもお与えになったと。
That's a vivid picture of grace.
で、これは本当に、恵みをよく表した言葉です。
See, salvation is a gift.
救いというものは、賜物です。
And the gift of the Holy Spirit is a gift.
で、御霊の賜物も、賜物です。
How many of you know you can't earn a gift?
賜物っていうものは、は自分から権利として得ることはできません。
But you can receive a gift.
でも、賜物を受けることはできません。
You cannot earn a gift. You can receive a gift.
賜物を、を報酬として稼ぐことはできないけど、受けることはできます。
Okay. So if it is a gift, I have no ground for boasting.
ですから、賜物であるんだったら、私はその誇ることはありません。
It's all of grace.
それはすべて恵みです。
If you are filled with the Holy Spirit, it's all of grace.
もし御霊で満たされているのであれば、それはすべて恵みによるのです。
You didn't earn it.
それは、稼いだものであります
。You can't earn it.
稼ぐことはできません。
It is given.
与えられるものです。
From God to you.
それは神様からあなたに与えられるもの
です。A gift removes any ground for boasting.
で、賜物というものは、誇ることはできません。
If it is a gift, you give thanks to the giver.
賜物をもらったら、その与えてくださった人に、感謝を捧げるのです。
Peter asks, "Who was I that I could stand in God's way?"
ペテロは、is it in this word? No.
Who was I that I could stand in God's way?
神様の、の前に立つことのできるのは私は誰でしょうと。
In other words, he was saying, "Who am I to stand in God's way if He wants you to receive the Holy Spirit?"
もしあなたが聖霊を受けたいと思うのであれば、私は神様の間に立つことはできませんと言っています。
So, may we be open to be immersed with the Spirit.
ですから私たち聖霊様に本当に満たされるように、心を、開きましょう。
Are you powerless over sins?
罪に対して、力がないと思うことはありますでしょうか。
Are you powerless over addictions?
何かの中毒に対して、どうすることもできないことはありますか。
Have you grown tired and weary of the flesh?
その 肉に対して、どうすることもできない疲れているということはないでしょうか。
Are you weary of your lack of joy in your Christian life?
そのクリスチャン生活 の中で喜びがないことは嫌になってきてないでしょうか。
Are you powerless in your witnessing for Christ?
キリストを伝えようとするときにの力不足を認識してますでしょうか。
Does everything that you do seem to not add anything to the work of the Spirit?
その自分がやってることが聖霊の働きに貢献してないと感じることはありますでしょうか。
If you are like me, we need the Spirit.
で、もし私と同じようであるならば、この聖霊様が必要です。
If you recognize your weak, God wants to baptize you in the Spirit.
もし弱いことを認識しているのであれば、神様はあなたにこの聖霊のバプテスマを与えようとしています。
He wants to give you this gift.
この賜物を与えようとしています。
Are you needy?
必要としていますか。
I am.
私は必要としています。
I want more of him.
もっと私は必要としています。
I get up every day saying, "What I have right now is not enough. Father, I want more of you."
で、私は毎朝起きるときに、今持っているものは十分ではありません。神様、あなたをもっと必要としていますと言います。
Do you have a holy discontentment in your heart?
このような聖なる不満というものを持っていますでしょうか。
Being baptized with the Spirit is being filled with the Spirit.
聖霊のバプテスマを受けることは聖霊に満たされることです。
And being filled with the Spirit is always for extraordinary power in witnessing Christ.
で、その聖霊で満たされることはそのキリストを、を証しするために必要なの大きな力です。
Today is Global Day of Prayer, by the way.
で、今日はグローバルな祈りの日です。
It is not only Pentecost Day, it is Global Day of Prayer.
ペンテコステだけではなく、その世界、祈りの日です。
Which means there are hundreds and thousands of Christian brothers and sisters praying this day.
で今日何十万人と、今祈っているクリスチャン の兄弟姉妹たちがいます。
Some in homes.
家で祈っているもの。
Some in stadiums.
スタジアムで祈っているもの。
Some in their local churches.
で、教会で祈っている人たちもいます。
They're calling upon the Lord to visit the nations.
で、神様に呼び求め、それぞれ の、国に来るようにと祈っています。
They're calling out upon the Lord for an outpouring of the Holy Spirit.
で、聖霊が、大きく注がれることを、神様に願っています。
And I asked the Lord that today would be a different service.
で、神様で、主に言いました。今日は違う礼拝になりますようにと。
What I would like to do is, I would like to invite all of us to stand and pray together today.
で、今日はみんなで立って、一緒にお祈りしたいと思います。
For the next 5 minutes or so.
これから5分ぐらい一緒にお祈りしたいと思います。
And perhaps Yuji can help us lead in worship.
で、その
後、in song.
で、Yuji によって、まあ、賛美もその後します。
And I also want to give an open invitation for anybody who wants to be prayed for, whatever it is you want to be prayed for. You say in your heart, you want more of the Holy Spirit.I want to pray with you.
で、もし、もっと聖霊を求めたいという人たちは言ってください。あなたのために、祈っていきたいと思います。
Amen. Let's stand up together.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for the gifts of the Holy Spirit.
天のお父様、聖霊の、賜物をありがとうございます。
And so let's just take time to pray together across the room.
どうか、この部屋の中で一緒にお祈りしましょう。
God has given us a great commission to preach the gospel to the nations.
神様はすべての国々に福音を伝えるよう大宣教命令を与えてくださいました。
And He promises to give us power for witnessing.
で、その証人となるための力を注いでくださることを約束してください
ました。He says, when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power.
で、聖霊が下るときあなたは力を受けると約束してくださいました。
So brothers and sisters, let's not say I have received the gift of the Spirit.
ですから、もう賜物はもらったと言わないようにしましょう。
No, if you're hungry, this is for you.
もし飢えているのでしたら、これはあなたのものです。
So shall we lift up our voices and pray together?
で、本当に声を出してみんな一緒にお祈りしましょう。